こんばんは、なべくらです。
こんばんは、あかねです。
このラジオは今自分が成し遂げたいと思っていることを探求するラジオです。すでに成し遂げたいことがある人はそれを発表して、まだ成し遂げたいことが固まっていない人はそれを見つける、そんなラジオを目指しています。パーソナリティは私、なべくらとかねでお送りします。成し遂げたいことを胸に充実した生活を目指していきたいと思います。
はい、ということで、今回は後編ということで、前編に引き続き、ゲストのひろきさんに来ていただいております。
ひろきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
前半は結構知的好奇心といったキーワードでお話ししていただいたと思うので、はい、ちょっと話の中で気になった世界平和的な話についてちょっと広げていけたらなと思ってます。
はい、そうですね、世界を平和にしたいなと思っていて結構面白いのが、面白いって言ったらいいのかな、僕は、仮想敵として、空気っていうものを挙げていて、空気を読む読まないの空気で、山本七平さんという方の書かれた本で、はい、空気の研究という本があるんですけど、ご存知だったりしますか？
知らないです。
この、山本七平さん、という方は、何ですかね、民間の民族学者というか社会学者というか、なんか野生の社会学者みたいな方だったんですけど、その戦争時、第二次大戦当時の、その、日本軍であったり、その幹部たちに、が、もうや負けちゃうよねって分かってても、なかなか、じゃあ、降参しましょうっていうことになかなかいけなかったところに、そこにはそれを提案しづらい空気があったっていう話をしていて、でそういうインタビューで、じゃあ一体空気とは何者なのかという話を解き明かしていきますと。で、空気というものが妖怪のように、その面妖で、絶対権力者として振る舞うという特性が日本社会にはあるんじゃないだろうかっていうのが空気の研究で述べられている話ですと。要はその誰か偉い人が一存としてこうだというふうに決めたから、あるいはそんなこと言うなと言ったから言わないのでもなくて、そういうことを言ったらまずいんじゃないかなという思いとか、それぞれの忖度みたいなものが、結果的に、徐々に空気を作っていき、誰も決めていないのに相違として、より集団的な線量というか、良くなさを生み出していってしまう。でこういったムードであったり空気みたいなことというのは、が僕は、どのようにしてこの、妖怪の支配から、世の中を取り戻そうかということを考えていて、山本七平さんの話だと、公園のところに必要なのは水を差すということだと。空気と水があって、そういったムードに対して水を差していくという、適切に、冷や水を浴びせていくというか、そうではないよねという事実に向き合っていくような話というのが、非常にその中では重要になっていくんだろうという話をしていましたと。で、同じように、ハンナ・アーレントという、政治哲学者についてご存知だったりしますか？
すいません、申し訳ないです
知らない
です、うちで申し訳ないです
その、じゃあ、アイヒマンという人がいましたと。でこの人はナチスドイツの中で、ユダヤ人の排斥についての、主体的な指導を行ってたであろう、役人としてイスラエルで裁判にかけられることに戦後なる人物ですと。でこの人がを見た同じくというか、そのユダヤ人 の、 ハンナ・アーレントというアメリカに亡命していた 多分映画とかになってるんで何かの機会で見ると思うんですが、はい、そういった人から見たその裁判の様子がを見て、あ、これはもっとめっちゃ悪いやつ出てくると思ってたけど、実際見てみたら子役人じゃんと、すごい普通のおっさんが出てきて淡々と行政上仕方なかったんで言いながら何ら悪いことについて哲学を開陳するわけでも、その何だろう、こう露悪的な人間なんでもなく、単なる子役人があんなたくさんの人を殺すような、死に至らしめるような判断をし続けたんだっていうことは衝撃で、これは凡庸な悪であると。で、この人たちはナチスというシステムの中に組み込まれて、徐々にその善悪の判断がつかなくなっていて、むしろ悪いことじゃなくて、いや俺が殺してるわけじゃないし、俺が何とかしてるわけじゃないしっていう、その集団的な占領の中で組み込まれて、結果的にあんな大殺戮 を引き起こすことになったと。で、このなんだろうな、人がこの政治哲学者ハンナ・アーレントさんがこういった様子であったりとか、そのナチスがいかにして生まれてきたのかっていうことを、全体主義の起源という本や、エルサレムのアイヒマンという本の中で語っているんですけど、これはその空気って先ほど申し上げたようなこととすごく類似することで、徐々にそういう空気ができてきて、気づいたら、なんだろう、悪いこと、モラルとしては良くないようなこととか、愚かな行為っていうのに徐々に加担していってしまう様っていうのを構造的に取り上げていって、僕がそれを見て思ったのが、何か悪い人がいたっていう言論っていうのはすごくシンプルで分かりやすいし、この敵を取り除けば何とかなるっていうのは分かりやすい言説なんですけど、世の中スーパーヒーローがいても何も解決しないんですね。世の中に必要なのは悪を取り除くヒーローではなくて、その悪が生まれてしまうメカニズムとしてシステムがあって、このシステムは社会的構造だったり、何だったり、でこの構造の中にある何か問題を、変えていかない限り、そのバイネームで悪いやつは生まれていくかもしれないけれども、それが本当の悪ではなくて、まあ、第2第3の悪ですよね。ドラゴンクエスト3でゾーマを倒した後にも言われるように、俺を殺そうが、ね、第2第3の悪がその頃お前は死んでるだろうっていうことを言うわけです。で、その魔王がを倒せば何とかなるのではなくて、魔王というものが生まれてしまうメカニズムそのもの、構造そのものに実は悪があり、これをどのように取り除いていったらいいのかっていうことが僕の中では、テーマで、なので仮想的としての空気やその全体主義化していくその、構造っていうものを、それは組織の中でも一緒で、悪いやつがいるんじゃなくて、その人間関係の中でそのとか求められている役割付けの中でその人間関係の悪化が生まれるだけで、別にそんなに悪い人いないんですよ。っていうのは、その悪い人っていうのはなんかムカつくやつがいたとして悪いやつではないんですね。仕事で関わんなかった時に殺してやるっていうほどの人はいないし、時々もうめっちゃサイコパスな人間はいるかもしれないけれども、社会を営んでる中でそのなんだろう、そのこう純粋な悪なんてものはなくて、こうあくまで、例えば僕は今こういう立場でお話をしてる時に、その鍋倉さんやカネさんに対してこういう風にした方がいいよとか、こういう風にした方が成長できるよみたいなことって言う必要がないんですね。なぜなら上司でもないし、メンターでもないから、そして成長にコミットしてるわけでもないし、しようがしまいが別にいいんです、ぶっちゃけて言うとそうじゃないですか。でも上司になったりしたら、その人のキャリアを面倒見なきゃいけなかったり、その人が出す成果について自分が責任あったりするっていうことになったりすると、じゃあこうしてこうよとかしてこうよとかおせっかいをしなきゃいけないんですね。でこれはその社会の中でその役割を求められてるから、そしてこのロールプレイをしてる中でどう思って始めましてだったらそれをするだけで、 別にしなくてもいいわけですと、うん、あの本来は、
うん、
でそれはそういう立場から生まれた構造があって、そういうことを求め合った結果すり合わせがうまくいかなかったらあいつムカつくとか、うん、あいつすぐ成長の話ばっかりするとかツイッターやめろっていうそういう話になっていくんですね、
うん、
でこれの構造の問題があるからそれぞれいがみ合ったりしてっちゃうっていうのが、多々いろんな場面にあって、それは仕事もそうだし国同士もそうだし民族もそうだしっていうのがすごいあってですね、こういったものは要は周りの人がそうだからっていう、そのまあ前回前編の方で話した眼差しの話みたいなもので、うん、そのいろんな人がこのように評価するよっていうことから、統計的に生まれるというか無意識に生まれて、A さんも B さんも C さんもそう思ってるからそうなんだよねっていうふうに生まれていくような、うん、そのこう浸透圧っていうのかな、統計的な力があって、例えばいじめとかを想像してほしいんですけど、うんうんうん、なんかいじめられる人っていう人が決まっていく過程って、なんか最初はお見合いのムードが あって、
うん、
その徐々にあこいついじめていいんだよなという空気が醸成されていって、別にその人が選ばれてる過程に何らか後から合理的な理由がつけたり、この人ってこういう性格だからってあったとしても、ちょっと目立つこと言ったとかムカついたとか、なんかちょっとした何らかのきっかけで統計的に合意形成されていって、この人をいじめてもいいんだよねとかいじってもいいんだよねっていう空気が生まれて、それに上がられないまんまその人をその排斥していこうとするっていう風なプロセスを生むと思うんですね。でこれは民族とか社会でも一緒で、その面白いという言い方をしたらあんまり良くないんだけれども、その文化衝突のが起こるのはその複数の文化圏の境目でしか起こらないんですね。で複数の文化では遠ければ遠いほど、そのなんだろう、全く川を隔てて何も取り合っていないし何も関わる機会のない、異文化な人たちがいたとしても関わりはないから、
うん、
なんだろう、いちいち喧嘩もしないんですよ、
うん、
だけど向こうから仕事が来たり、その逆に仕事依頼したりするというプロセスがあったりすると関わるじゃないですか、
うん、
とか同じ土地を取り合ってたり、うんすると関わる必要があるじゃないですか、
うん、
そうすると相手を一括りにして、この民族は悪いやつだとかこの集団は悪いやつだっていうふうに思う回路があって、
うん、
人はその群れで捉えやすいというか、
うん、
そのなんでこいつは敵あいつは敵っていうのをバインネームじゃなくて、より広い単位で見出すようになってくるんですね、
うんうん、
でこういった群れの集団が大きければ大きいほど、そのまあ、差別とかもそうかもしれないけど、
うんうん、
そういう地域に紛争が起きやすくて、その時の理屈って、なんだろう、例えばよく日本の人があまり知らなくて言ってしまうこととして、一神教とそのは戦争しやすいけど、多神教である日本はそんなに、うんうんうん、戦争しにくいみたいな話って、うんうん、とか仏教国はそんなに戦争しないみたいな話って、
うん、
まあ単純にそのよく知らないからそうなっちゃうというか、うん、そういう風な話になってるだけで、実際にはその異なる文化の境目には似たような理屈で陰謀論やその争い事とか、うん、紛争っていうのは生まれるんですね、
うん、
その例えばミャンマーの方にロヒンギャっていう少数民族がいるんですけど、
うん、
これはそのベンガル系の民族がムスリムイスラム系で、
うん、
でそのイスラム教を信仰している人と仏教原理主義者っていう人がミャンマーにいて、その間で紛争が起きていたりしますと、
うん、
でそのなんだろう、結構まあ国連が気にするぐらいの事態になっているんですけど、これもその文化衝突の境目なんですね、
うん、
でこの少数民族を誰もこう引き取ることもできなければ、もうなんだろうな、ちょっとしたいさかいが連鎖的に広がってって、人を殺し合ったり軍が出動するような事態になってたりします。でこれは別に仏教側が弾圧する側だし、
うんうん、
逆にイスラム側はテロ行為をしたり、仏教その なんだろうな、その仏像を破壊しちゃったりとかっていうこともあったように、うん、そのどの宗教とかどの集団とかっていうことに本質的な意味はなくて、その境目に何か取り合ってるものが生まれた時に必ずその衝突が起きてしまうっていう、その、まあ、なんだろうな、濃度の差がある、あったかいあの液体と冷たい液体の境目で混ざっていたり、うん、あの暖流寒流が生まれるというか海流が生まれるように、空気あの低気圧から高気圧の間に台風が生まれるように、うん、何らかの違いのある境目のところに、うん、その渦が生まれるというような現象が、その人々の争いで、これはその人々がお互いのことをあまりよく知らないとか、そのバイネームでイメージするっていうことができなくなってったり、試験が取り合って、全て取り切らないと、自分たちが脅かされるという錯覚を持っている場合なんですね。で、もうすでに人類は今現存する人類が食ってきるだけの食料も、あの富も実はあるのに分配ができていない。で、分配ができていないから、どっちかその分け合うことによってみんなが生きていくという道ではなくて、いつか簒奪者から逃れるために確保し続けるという道をお互いが取り続けていて、その結果そういったその空気に負けてしまう人々、そしてその凡庸な悪人たちによって、その構造的な悪が保存されて、まあ忖度かもしれないし、その構造的にこうだと思う、あのそのなんだろうな、眼差しに耐えられない人たちによって、争いっていうのは止まらないという事態があるから、じゃあみんなでその共通の敵は人間の脳みその中にあるそういった本能の部分の回路であって、この部分を焼き切らない限り、あの人は争い続けてしまうと。
ほう、なるほど。
なるほど。
なんでこういうことの諸原理を知って、
はいはい、
我々はどうしますかと、
うん、
その透明人間がめっちゃ悪いことしてて、透明人間じゃない者同士が争ってるんですね。要は争いがあった時に喧嘩してる人がいましたと、はい、でも喧嘩のきっかけは全部透明人間がこの人にボール投げつけたり、この人に何したりっていう、例えば絵を浮かんだ時に、
はい、
この解決策って透明人間見つけてぶん殴ることじゃないですか、
はい、
で透明人間こそが争いの原因なんですよ、
うんうんうんうん、
でも見えてる人同士争っちゃってるんですよ、
はい、
なんで僕はその見えていなくて、多くの人が敵だと思っていないけれども、実はその構造的な悪というものを特定してなくしていくことが組織にとっても重要だし、世界にとっても重要だなと思っていて、そういうものをうまくこう取り除いたら、あ、ハッピーになるよねっていうことをみんな気づけたり、気づけていくためのヒントとかを、コンビニのカラーボールみたいなもの投げつけられるようになれば、あそこに見えるぞっていう風にできるんで、こういうことができたら少しは世界平和なんじゃないのかなっていう風に思っているという話です。
なるほど、
なるほど。なんか日本人が空気読みすぎるとか、そういう簡単な話ではないんですね。
なんか僕はあの日本人の特性なのかなと思っている要素が、よくよく調べてみると世界中に起きるな、起きてるなっていうことが実は多くあって、日本人は集団的な思考、集団主義で、個人主義、欧米の方が個人主義だみたいな話ってよく言うじゃないですか、
はい、
でもさまざまな社会調査や心理分析みたいなのをやっても、日本人が個人主義ではないというエビデンスって得られないんですね。で、こういう文化的特性があるの、文化的な特性のパラメーターで、出やすいものっていうのは、人口動態とか社会の流動性とかの方に左右されていて、要はこの30年間そのなんだろう、あまり終身雇用のまんま社会が停滞していったっていう、日本に住んでいる人はこういう特性があるっていうのは言ってあると思うんです。だけど1970年代の日本人と、 2020年の日本人が、連続してというかその全く同じ文化的特性を持っているかというとそうではなくて、景気の状況とかそのちょっとしたムードで全然違うっていうのは、多分そのこの10年20年でもあるんじゃないかなと思っていて、そのリーマンショック前とかに就職した人とで、まあ、僕もそうなんですけど2008年ぐらいなんで2009年リーマンショック前ぐらいだと、もっと結構売り手市場バンバン続いてて、で IT でいろんなこう自己なんだろうな自意識の高い人とか意識高い系みたいな感じで、もっといろんな可能性があるよっていう感じのマインドが強かったんですよね、ムードとして。ある程度実は経験がいい状況っていうのは少し続いてたんで、でそこから一気にバーンと2009年リーマンショック、2008年リーマンショックがあり、その311があり、でどんどんこうムードが停滞してって、また景気というかそのお金の周りが良くなってきて、またちょっと変わってきたりするみたいに、なんかこのなんだろうな、すごくこう簡単なことに左右されてしまって、伝統も文化の文化的特性もへったくれもないことに左右されてることの方が実際は多いなっていうのが結構あって、なんか中国の人は儒教国家だからあんまりそのとか経済、共産主義だったからそういう争うこととか嫌いなんだよみたいなことが言われていた時代っていうのがあるんですね。今から見ると意味わかんないじゃないですか。
そうですね。
それこそジャパンアズナンバーワンの時代の日本の経験はめっちゃいい1980年代ぐらいの、日本論を見ると、日本人がいかにそのなんだろう、経済合理に対して経済合理性ばっかり考えていくタイプの人なのかっていう言説や、なぜ資本主義と日本人がこんなにマッチしていて、なぜイノベーションは日本ばかりから生まれるのかという言説がたくさんあったんですね。でこれって今から見たら笑っちゃうじゃないですか。でもこんなことはたくさんあって、そういった俗流日本人論というか、なんだろうな、そういった特にエビデンスに基づかない印象論を改築される方というのは古今東西、世界中にいて、それを読んで日本人ってこうだよねとかアメリカ人ってこうだよねとかっていうのって、なんかそんなにこう意味のあることではないなと思っていて、まあそのなんだろうな、読んで楽しいとかあると思うんですけど、あんまりそのファクトに基づいてない何かかなと思っていて、でも人間、まあハードウェアとしての人間ってあんまり変わらないわけですから、そりゃそんなに変わらないよねと、だとしたら外部環境は変わってるんだよねっていうことで考えた方が一定程度その価値はあるんだろうなと思っていますという感じですかね。
なるほど。なんか日本人の、まあ、特性というか、なんか一つ考えるべきポイントとして、日本って昔から島国だったじゃないですか。それは多分他の国とはちょっと違うのかな、特に先進国と呼ばれるところとはちょっと違う、で一つやっぱさっき言った文化的な衝突が他国と起きづらかったのはやっぱ何か日本人の血に流れてるのかなって気持ちはあるんですけど、
そうですね。その、まあ、よく言われるのは、17条憲法に、和をもって尊しとなすと書いてあるぐらいから、はいはいはい、日本はその和を大事にする文化であるから、この和とは同調のことであってっていう話があるんですけど、逆に和を本当に大事にしてる人が、規定文最高文書として和をもって尊しとなすと本当に書くでしょうか。
なるほど。
当時その聖徳太子が実在したかしてないかは分からないけれども、その聖徳太子の時代において、中央政府というのはそれほど強い権限を持ててるわけじゃなくて、豪族たちの長としての振る舞いぐらいしか、もう絶対権力を持てたわけじゃないですと。でそうすると各豪族たちの合意形成っていうのが何か争い事を起こさないための 状況で、権力が集中していたわけではない、
うん、
っていうことの証左で、つまり争いを繰り返してなかったらいちいちあんなこと書かない。そしてそれは、権力バランスが均衡していて、簡単に和が崩れてしまうような状況だからこそ、ああいうことを残していったんじゃないかなと。
なるほど。
なんか実際にちょっと前までモロッコにいて、うんうん、バスツアーでフランス人とスペイン人と私たち日本人っていう感じだったんですけど、うん、主張の仕方がやっぱ全然違うんですよ、うんうん、彼らは主張がすごくうまいし、しなきゃいけないと思ってるから、うん、もうおかしいと思ったらすぐにバンバン言う、うん、でなんか日本人はもうこういうもんかなと思ってふわふわってついてくっていうのはすごく実感ではあったので、うんうん、まあ、でもやっぱりそういう特性はちょっとあるのかなと思っちゃったんですけどね。
そうですね、その、まあ、教育の賜物の部分あると思います。その自己主張をするのはあまり良くないよねというふうに教育してたり、自己主張のトレーニングを受けていないからっていうことはあるんだと思います。で、そのそれはそうですね、甘えの構造っていう本があるんですけど、甘えるの名前ですね、
はい
はいはい、で甘えの構造っていう本は結構、まあ、面白くてですね、日本人がいかにしてその甘えるっていうのには、要はその何ですかね、そこで出た一節として、まあホストファミ、留学、その方が留学されてた時にホストファミリーの人が、アイスクリームいるって聞いてきて、日本のマナーとして一旦あ、すいませんお気遣いなく、あ、でも一緒に食べましょうよという一連のやり取りがあってそれでアイスクリームを受け取るということが、まあ、マナーとしてあったから、その時に、すぐいただきますと言うんではなくて、一度その気遣っていただいたことの感謝とを意味してお断りをするということがあって、それに対して、そこはただそういう理由で、断ってるんだなというふうに日本人は察するので、察するから、そういう文化があるから、それで分かりましたと、いやいや、わざわざせっかくだから食べましょうよ、食べてもらいたいんですっていうエクスキューズを用意してあげて、あ、じゃあぜひっていう、この一連の流れっていうのはプロトコルとして成立していって、だから何だろう、甘えというものが成立する。つまり自分がこういうふうに言ってもらいたいんだけど、そういう主張をあえてしない、でも結果として望んだ結果になるようにするっていう関係性があって、で、こうしてくれっていちいち言うのっていうのはちょっと粋じゃないよねと、とか失礼に当たったりするよねと、っていうところがあったりするので、あえてそういうそのマナーを守るんだけど、それは双方にこのコンテクストをちゃんと読み切ってくれて、こういうこと言ってる時はこういう意味なんだっていうのを成立する時に限って成立するもんだと。で、つまりそのとか、いいえお気遣いなくは、食べたいのでもう一回プッシュしてくださいの言い換えでしかないと
そうですね
なるほど。
で、食べたいのでもう一回プッシュしてくださいって言ってるから、食べたいのでもう一回プッシュしてるというの風に、日本人はそういう、その、プロトコルを持っているだけですと。で、今はそのプロトコルがないのに、相手に察してもらおう察してもらおうってしてしまうと、それは察してくれないよねっていうことがあって、何してもらいたいかっていうことに対して、その同じ甘えを共有できてない。甘えっていうのはそういう、その互いに同じプロトコルを共有してるよねっていうことの確認が積み重なってった先に、信頼関係を持ってこういうふうに言ったら悟ってくれるはずだから、やってるんだって、そうじゃなくてこうしてくれるっていうのに気づいてもらうまで文句を垂れ続けるみたいのは、これは甘やかしであって甘えではないと。甘えというのはもっと理想的な状、その積み上げていった状態であって、その誰彼構わず、その 甘えを受け入れてくれ、甘えれる、あの甘えが成立すると思うのはむしろ甘やかしや甘えん坊であるというような感じの、甘えというものがどういうふうにして生まれるのかっていうことを述べた本なんですね。
はい、
でなんかそういうようなそのなんだろう文化的な形成はあるにしても、それは、うん、なんだろうな、例えば同じように今その国の話をすると、貴族階級社会とか階級が固定されやすい階数、うんうん、国には一定あったりしますと、うん、っていうのはアメリカ英語とイギリス英語で婉曲表現の量が桁違いに違くて、イギリス英語で言うとめちゃくちゃ長ったらしく周りくどく言うけど、アメリカ英語だったらもうシンプルに何してくれって言うみたいな感じ で、そうしないと通じなかった。つまりこの流動性が低い文化圏であればあるほど、そのこの甘えがどんどん成立していって、それがわざわざ直接主張しなくても回りくどい言い方をして指してねという関係っていうのが成立してくるのに対して、その異文化がどんどん流れ込んでくる場所にはそのはっきりという物言いをするっていうのは大事ですと。そうするとよくよくその風俗、江戸の風俗とかを見ていると、江戸時代のその江戸の町は結構流動性の高い町だったので、人が流れてきたり離れていったりすることがよくあったのに対して、なんで江戸の人はもうパチンと言う方がベランメでスパンと言う方がちゃんと通じるし、そういう文化だと、うん、一方でその京都とかは回りくどく言ってあげないと通じないみたいなことって、うん、今の日本でも少し想像がつく、社会的構造だと思うんですけど、これって単に地位の固定度とか流動性が どうかっていうだけに依存していて、そんなに極端にその人間の特性として違うとか、その民族的な文化として根強く違うんではなくて、ちょっと流動性を高くしてあげたら簡単に消えてしまうかもしれないことなんじゃないかなと。
確かに。ここから日本が外国人がバーって入ってきたら、もうみんなを主張するようになっていくかもしれないぐらいの。
そうですね、多分50年ぐらいで変わっちゃうと思うんですよね。変わるとしてもそのなんか日本の伝統だと思っていることって、そんなに長く続いてないことが多くて、その、なんか伝統なんですっていう時に明治以後の話をされることが結構あるなと、うんうん、例えばそれこそその元号は天皇が一世その一個の元号を持っていることとか、
うん、
その女性天皇ができないこととかね、うん、そういうのって明治以後の話で、明治以前は普通に推古天皇とかいたみたいにあるし、その5、6年でそのなんか雰囲気であそろそろ帰るかみたいな感じで次の言語これってやってることも結構あったりするので、うん、それって急に出てきてそれが、伝統だって言われても、いや、ね、200年ぐらいしか続いてないじゃんと、
うん、
でこれが伝統なのとかっていうことってあって、天皇をずっと大事にしてきたっていうの言うんですけど、それそうだと思うんですけど、こんな国家ぐるみで大事にしてきたのってやっぱりこの数百年で、うんうんうん、昔の天皇の墓だと思われてる古墳、うん、今発掘しちゃいけないんで中身が分かんないんでね、そういう古墳ってあるじゃないですか、うん、あれってあれが単なる山だと思われてたことって結構長く続いてるんですよ。そこに埋まってるらしいよっていう、毛ボーボーになってるじゃないですか、
うんう
んうん、で木も生えて自然と一体化してるって言うんですけど、あれって要はその、うん、ほっとかれたってことなんですよ
確かに
確かに
でそのぐらいその政治権力とは切り離された、ある程度切り離されたところに天皇みたいなものがあった時代っていうのは結構長く続いてたりとかするぐらいに、うんうん、その状況状況によって全然その日本の伝統って言ってるものとかって結構違うなというのはたくさん探せばあって、その終身雇用の話も日本の強みみたいに言ってるんですけど、終身雇用が成立してたのって60年代後半から7、80年代前半くらいまでの一部上場企業だけだと思うんですよ。
そう思います。
すごく狭いんですよ、日本の中で。しかも上場、その終身雇用で逃げ切った人 というのは果たして、その当時で何パーセントいて、これから ある例えば年数カットして、じゃあ10年前何パーセントいたんですか、うん、20年前何パーセントいたんですかって言っても極めて少ないんですね、
うんうんうんうん、
でそれをなんでその日本伝統だと思うのかとか、伝統でも何でもなくてちょっとしか続いてないことです。恋愛結婚ってあるじゃないですか、うん
はいはい
ね、恋愛結婚って何年続いたと思いますって言ったら、戦後ぐらいにようやく恋愛結婚って概念が生まれて、じゃあクリスマスを恋人たちで祝うのっていつ生まれましたっていう話をした時に、
うん、
これって調べると、女性の方がちょっと早くて、女性ファッション誌に掲載されたのは1980年で、1983年ぐらいに男性誌にも恋人たちでクリスマスを過ごそうみたいになってるぐらいに、僕の年齢と同じぐらい、36年、年とか37年とか、このぐらいの伝統なんですね。
そんなもんなんですね。
これ、伝統ですか？
いや
最近できたものですね。
そうですよね。メールのマナー
はいはいはい、
もう簡単に想像つきますよね、うん、メールができてからですよね。
そうですね確かに。
これを五章大事にずっと続く、そして世界の原理のように扱っている方というのは視野が狭くて、ものをもうちょっと学んだ方がいいなと思っていて、でこれってよくよく考えてみたらそうだよねってことがたくさんあって、
うんうんうん、
それがあたかも日本の伝統とか昔から続くことだからっていうふうにあるのって、そういうふうに教えられてきたから、それを空気に流されて、そのようにもう一回言おうとしてるだけなんですね、
うんうんうん、
なんでこれ、まあ、言い続ければそうなるよねっていうのを、多分皆さんもどうかな、ツイッターのマナーとかでこうやってこうなんとか引用 RT するときにこういうふうに書くのは失礼みたいなことを言い出す人っているじゃないですか、うん、
います
お、どうしたどうしたと、急に言いましたぞってなるんです
けど、マナーとかあったっけ、
その人が5年言い続けたらもう ネチケットになってるというか、ネットのマナーになってるかもしれないんですよ。
あ、確かに、
うん、
なるほど。
騒ぐ人が一定数いて、それで不快な思いするんだったらって言ったら、不快な思いさせないようにするっていう装置を作るのって簡単じゃないですか、
うん、
そうするとそのマナーなんか作ろうと思ったら無限にできるんですよ。
うん、そうですね。
なんでなんかそういうまあ、そういったシンプルなことで、まあ、伝統や文化っていうものが出来上がってるかのように見えて、これはかなり流動的なもので、だから変えられることなんですね、
うん、
で僕がその 本の中でエンジニアリスト知識論を書いていく中で、その日本のソフト、世界のソフトウェア産業でいいものとして扱われているさまざまなプロセスの源流が、かつて、その一世を風靡した日本型経営から学んでることというのがたくさん含まれていて、それはその当時日本という国は、僕が生まれた当時、生まれた瞬間ぐらいの日本というのはめちゃくちゃ輝いてる国だったわけですと。で、スティーブ・ジョブズはソニーのような会社を作りたいと言ってアップルを創業し、そしてホンダやパナソニックのような会社になりたかったアメリカの経営者たちが今その世界を席巻するようなサービスを作っていて、そしてその、とてもその素晴らしい会社だと思われていた、そして素晴らしい会社、憧れの象徴だった会社たち、日本の会社たちというのは、果たしてそれをうまくその実現し続けられただろうか、
うん、
果たして伝統を守っていたのか変わってしまったのか、どっちなんだろう、僕は変わってしまったんですねというふうに思っていて、まあ、ソニーがソニーのように輝き続けていたら、今でもソニーはアップルのような会社だったわけです。なんだけど輝き続けてない状況になってしまったんでしょうね。
なるほど。
っていうのがあって、結果的にそういうふうに思われるようになったっていう、そういう話なのかなと。だから守ろうとしているのは、バリューというか価値観なのか、 それともその飲酒何らかのその何だろう特に理由のない飲酒なのかっていうのは、
うん
うん、その何だろうまあ見極めていくといいというか、うん、考えるといいのかなと思いますね。
うん、そうですね。確かに。
うん。なんか前半の好奇心の話といい、今回の話といい、なんか普通に暮らしてたら見えなくて巻き込まれてしまうような物事にひろきさんは結構着目して、なんかそれなんだろうみたいな、これ違うんじゃないっていう風に言ってってるのかなって感じました。
そうなんですかね。そうだなという思いがあるのは、少し普通に生きたいなと思ってることに対して、うん、なんか抵抗を感じるときに、それに気、うん、なんか知らないけど、僕大体関わる人そんなに嫌いじゃないんですよ。なんか一緒の仕事をやっていくときに嫌いじゃないなと思ってるんですけど、うん、嫌いじゃないとか何かとあの悪意をぶつけられたり、
うん、
なんだろうギクシャクしちゃったりするとか嫌いじゃない人同士がなんかいがみ合ってるとか、
うん、
でその時にそのもしかしたらこの透明人間が見えてるのは僕だけで、
うん、
その他の人はそれに流されて、いることにすら気づかずにお互いを敵だと思って殴り合ってしまっている。そしてその自分が透明人間に操られている気持ち悪さっていうものを感じてないんじゃないかっていうふ
う
に思って、僕はなんか知らないけどこの透明人間に操られて自分が動いてしまう時とか、あ、そういうものを見た時や感じた時にものすごく嫌悪感があったんですね。なんでこのなんで僕はそういう意味だと透明人間のようなものが比較的はっきり昔から見えるんですよ。
ほう。
で、そいつがムカつきすぎてこいつを取り除きたいなっていう気持ちが強いので、
うん、
こいついるんだよと、お前ら争ってる場合じゃないんだよ、今透明人間がいてお前らをなんか殴り合わせてるだけなんだよ、
はい
っていう思いがあって、それをあの手この手で伝えたいなと思ってるだけなんですよ。
あ、なるほど。なるほど。透明人間って表現いいですね。なんかすごくイメージしやすい、その我々が知ってる言葉になる。なんでなるほど、
ここまで来てやっと透明人間ってものはすごいしっくりきます。だからカラーボールを投げてこう見えるようにしたいっていう表現もしっくりくるし、
うん、
イメージがすごいしやすかったですね。
なるほど、確かに。なんかひろきさんの書かれてる本とか話を聞いてもそういう動きはわかります。
うん、
今まで自分が見えてなかったものに色をつけてくれているような、なるほど、そこにいたんだお前はみたいなのはよく感じてたので。なるほど、それはそうですね。へえ、
確かに。でそのカラーボールの量がひろきさんの本の中だと半端なかったです。いろんな方向にめちゃくちゃ投げてめっちゃいるみたいな感じでしたね。
だからちょっとずつその変な言い方すると霊能者ってこういう気持ちなんだろうな
って思います。なんか思いました、今
見える人
見える人
でその僕は幽霊とか信じてでもいないし見れもしないんですけど、
はい、
その人にしてみたらすごいたくさんいろんなやつがいてお化けがいたりして、なんか途中でねこう、うん、すれ違うためにお前見えてんだろうとか言ってきたりするわけですよね、
うん、
きっと、うん、怖いじゃないですか、うん、そんなやついるんだよっていうことを思ったら伝えたいじゃないですか、うんうん、でそれは結構しんどいだろうなと思って、で辛い、そういうことを共感してくれる人に会いたいとか伝えたいと思うだろうなというのがあって、なんで僕はそういう、見えてる人を増やしていきたい。で見えてるからって言って上がらえ、なんだろうな、全部に上がらえるわけじゃないと思うんです。だって透明人間が動かしてくるんだから。だけど、あ、動かされてんな、気持ち悪いなと思う人が増えるだけで、ちょっとその逆の動きをしてみようっていうふうに思えるかなと そのちょっととどまってみようとか、
うん
う
ん、
でそういう人が一定量増えるだけでこの統計的な力として働くものっていうのはあの、まあ、多数決的に決まっていくなと思っていて、あのこう少しでも上がらっていくとなんかあいいというかあの脱出できるんじゃないっていう逆の力を発生させられるんじゃないで僕はそのこういう透明人間をあの本質的にネガティブなものだけだと思っていなくて、
うん、
実はその人間社会のポジティブな側面っていうのもこの透明人間によって作られている部分があると思っています、
はい、
で、例えば国家とか、うん貨幣っていうものって共同的な幻想で、うん、宗教とかもそうかもしれないし、うん法律っていうのもそうですと、うん、警察もそうかもしれないですねっていうのは実態があるじゃんと思うかもしれないけど法律を全ての人に守らせるだけの強制権力は誰も有していないんですね、
うんうん
うん、つまりその違反した人の一部を見つけて処罰する機能しか持ってないんですよ社会は、うんうんうん、だけど一つのルールを全て守らせようとする圧力を発生させてるじゃないですか、う
ん、確かに
交通な赤信号を無視した人は道路交通法違反なんで逮捕できるかもしれない逮捕はしなくてもいいかもしれないけど処罰できるんですけど別に処罰はしないんですね全員は、
うんうんうん、
できないし、
うん、
だけど一部の人がされるとか、まあ、詐欺でも何でもそう何かルールを守らせるために全てを見つけられなくてもその一部だけの機能さえ有していれば十分に作用させられるっていう幻想が警察と法律っていうものなんですね、
うんうんうん、
で、そこに宗教みたいなものを持ち込めば神様が見ているから、ルールを守りましょう、
うん
もうそうかもしれない別に神様がいない時っていうのはその何だろうなぜルールを守らなきゃいけないかという理由がないんだけどルールを守らせるためのその絶対的な眼差しを構築するとか例えばミシェル・フーコーって人がパノプティコンっていうものを考えたんですけどこれは誰も看守のいない、刑務所っていうのを作れるんじゃないかとそれはどういうことかっていうと、ここの看守が見てるよっていうその、塔があって双方にお互いを見守らせてるような状況になるとその何だろう、見守られているだろうとか監視されてるだろうっていうことがお互いを強制していって、その特に、そういった縛りがないのに権力というか縛るための力が発生するだろう、
うん、
これが権力っていうものの、まあ、一つの形なんじゃないのっていうのがそのフーコーの話なんですけど、
うん、
そういったように、こういった見えない力を働かせることで社会を成立させる、
うん、
で社会の仕組みになっていくっていう過程がをどういうふうに解き明かして社会をどう成立していくのかっていう解き明かしていく学問が社会学という学問で、
うんうん、
これが一つは経済もそうだしお金っていうものもそうだしこういった共同元素を抱けるっていうのがその人間の社会が発展していく理由でもありますと、うんうん、で一方でその共同元素がそのいがみ合う原因を作るかもしれない、
うん
でここは透明人間たちが働いているから貨幣が貨幣として成立したり社会は社会として成立しているしお互い好き勝手暴れ回らないという世界を作っているんだけど、
うん、
一方でその、うん、国のためや民族のためや何らか大きな集団神のためなどそういった共同幻想に報じて、お互い殺し合いをしてしまったり争い事が絶えない状況になってしまってるっていうのもこの共同幻想の作用によるところが大きいというのがあったりするんで、この透明人間は全部いなくなったらどうなるかというと原始的な社会になるんですね、
うん、
で透明人間を全部なくそうとした人がいますと。その人はポルポトという名前の人でポルポトさんは原始共産主義というものを目指しました。つまり、インテリなんかいなくて知識なんかなくて原始的な社会の中では全て共有の財産しかなかったじゃないか、だから、そういう原始的な社会に戻そうっ という制度のもと、インテリ層から何から全てあの虐殺していくということをしていったのは、透明人間が発生する社会的な装置というのを全て破壊していくということをしたらいいんじゃないのっていうのを考えた人なんですね、
うん、
でこれは全くもってナンセンスな考え方だったよねっていう話で、なんで、まあ、世界を平和にしていく過程の中でこの透明人間との付き合い方、だから僕はカラーボールを投げつけましょうっていうのは、この人たちがいなくなったら別に社会は成立しないんですと、
うん、
ただこれがあることによって成立していることを見えるようにしていくと、いちいちその争うべきでないことを争わなくて済むよねという社会を目指していくのが世界平和への道なんじゃないかなと思っているという話です。
一人でも多くの人に透明人間を見れるようにして、
そうですね、そのちょっとずつでも良くなれば、最終的な状態になるよりも、まあ、前より少し平和になればいいし、実は社会はそこそこ前進していて、不幸な人も少しずつ減ってるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
なので多分そのファクトフルネスって本が最近流行ったと思うんですけど、大方そのいろんなニュースに報道されるようなことに反して、その世界はどんどん良くなってってるんですね、
うん、
でそれは生産されるものが増え、分け合わなく争い合わなくても分け合うものが増えてきているから、うん、その不幸な目に遭う人っていうのはどんどん減っていって、うん、理不尽な量というのは減っていってるはずなんですと、うんうん、で事実そういう飢えに苦しむ人も減れば病気に苦しむ人も減るしっていう状況がありますと、で、じゃあその良くなってるんだっていう方向にちゃんと向かい続ける先に、まあ、一体何がまあ、もっと平和になっていくよねっていうことに対してやっぱ奉仕したくて、そんなの無理だよっていうのは100点をいきなり取ろうとしてる話なんですね。で100点を取りましょう、世界平和が100点が無理だから何も向かわないんであれば、あらゆるビジョンは何の価値もないんですよ、
うんう
ん、だけど今65点だったら66点にしましょう、
うんうん、
っていうことの繰り返しでしか世界は良くならなくて、なんで僕は世界平和が目標だ、成し遂げたいことだったとしても、僕が、世界中の平和が今55点だとしたら 55.01 点にすればそれでもう僕としては人生生きた甲斐があるというふうに考えています。
なるほど、
なるほどです。
そうですね、確かにその考え方すごい素敵だなと思います。なんかみんなこう100点取ろうとしすぎてなんか縛られてたりとか動けてない、でもそんな人よりも 0.01 でも前に動かそうっていうひろきさんみたいな人がいっぱいいれば、それだけで点数が上がっていくんで、どんどん進んでほしいですよね。なるほど、いやもう前半後編と通して熱い話をしていただいて、
いや本当に
いやありがとうございます。
素晴らしかったです。
はい、じゃあ後編もこのくらいで
撮
りましょうか、
はい、
じゃあエンディングお願いします。
はい、成し遂げたい AM ではゲストをお待ちしております。成し遂げたいことを宣言したい、成し遂げたいことを探したい、我々と一緒に成し遂げたいこと探しをしませんか。ゲストに出てみたいという方はカネかナベクラまで連絡をください。カネのツイッターはhigume、 ナベクラのツイッターはnabe_kurage です。皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、感想ちょっと聞きたいんですけど、どうでした？
そうですね、その前半が相当変な話をしたで後半も別の意味で変な話ができて、両方聞いていただいた人は一体僕がどういう人間なのかいまいちまだつかみどころがないままこのラジオが終わっていくっていう感じで、もしより知りたかったら EMFM などご視聴いただければという感じになっていい引きになるんじゃないかなと。
そうですね、そう思います。EMFM でしかりエンジニアリング組織論の正体っていうのを読んでいただければ、ひろきさんという方が
全体像が
見えてくるんじゃないかと思うので、
確かになんかいろんなところに 出られてますけど、今回みたいな話を聞いたの初めてで、すごいなんか面白かった
です。面白かったですね。カイロスの話とかも心に残っちゃいました
ね。前半もそうですね。はい。なので、ここで興味を持った方はぜひひろきさんをですね、追っかけてもらえれば、はい。
思います。
じゃあそんな感じで終わりたいと思います。はい、前編後編とありがとうございました。
ありがとうございました。